FM マイズル775ラポール子どもスタジオプロジェクト、この時間は東マイズルショッピングセンターラポールのセントラルコートより FM マイズル775子どもスタジオ公開放送でお送りいたします。ショッピングセンターラポール、子どもスタジオは常時開放されていますので、いつでもラジオ DJ ブースにお座りいただきまして、ラジオ DJ 体験気分の記念撮影ができます。撮影した写真はですね、ハッシュタグ FM マイズル、ハッシュタグラポール子どもスタジオということで、SNS にどんどん投稿してください。そして FM マイズルは毎月さまざまなイベントをこの子どもスタジオで企画開催しております。今回はですね、マイズル海上保安部の皆さんと海上保安庁のマスコットウーミン、そして海丸もいますけれどもね、お越しいただいております。さあ、これからマリンレジャーのシーズン竹縄でございますが、海の事故を防ぐために舞鶴海上保安部の皆さんにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは改めまして、本日のゲストをご紹介いたします。舞鶴海上保安部より石橋純一さん、はい、そして、大西英二さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかお聞きしたところによりますと、お二方は、今年4月から舞鶴での勤務になられたということで、
はい、
舞鶴の印象はいかがですか？
今ですね、私石橋と言います。よろしくお願いします。はい、舞鶴こちらの方で勤務、私初めてになりますけども、
はい、
いや、舞鶴は舞鶴で、気象がですね、山も近くて海も近くて、マリンレジャーとか海で遊んだりだとか山で遊ぶ分にはすごくいいところだろうなと思ったりとかはします。まだ3ヶ月ぐらいなんですけども、もっと、いいところを知っていければなとは思っております。
そうですね、
はい
はい、よろしくお願いします。大西さんはいかがですか？
はい、私の方ですね、舞鶴はですね、海上保安学校の学生の頃以来の舞鶴でして、約30年ぶりほどになります。舞鶴、の印象なんですけど、日本三景の宮津天の橋立てがありまして、学校の時に行ったんですけども、はい、それ以降行った記憶がなくて、実は転勤、我々の海上保安官転勤族で、はい、今までですね、宮城県の松島と広島の宮島、はい、こちらの方も転勤で勤めておりまして、両方とも行きましたので、久しぶりに天の橋立の方にですね、ちょっと時間を見てまた夏頃行きたいなと思っております。
はい、はい、楽しみですね。
楽しみです。
はい、舞鶴に、ね、いらっしゃる間に存分に舞鶴、とその近郊、天の橋立とか宮津とか、京丹後の方もね、たくさんいいところありますので。
そうなんです、
はい、ぜひ、はい、行ってみられてください。
はい、体験してこようと思います。
はい、さあ、そんなね、舞鶴海上保安部の石橋さんと大西さんに、今日は海の事故を防ぐためというね、お話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
はい、では、ね、お願いいたしましょうか。
はい、すみません、奥野さん、
はい、
こちら舞鶴の方結構長いんですかね？
私はね、はい、舞鶴は17年目とか、ま、そんなもんですね。
あ、そうですか。はい、奥野さん、海のレジャーとか、まあ、いわゆるマリンレジャーっていうのはお楽しみになったりとかは？
そうですね、私は、はい、スキューバダイビングをずっとやっておりましたので、
ですか。
もうちょっとね、だいぶ遠ざかってはいるんですけど。
そうなんですか。
それとか、先日は海釣りに、船釣りに
参り
ま
して、
はい、楽しんで参りました。
あ、はい、楽しい。船酔いとか大丈夫なんです？
もうお薬バッチリ飲んで
大丈夫です。あ、よかったです。はい、まあ、そうやってですね、この近辺マリンレジャーといいますと、先ほどおっしゃってましたスキューバダイビングで、マリンレジャーの一つとしては、まあ、船釣りという楽しみ方もあると思います。この時期からだったら、特にこれからは海水浴楽しまれる方いらっしゃるかなと思っておりまして、
はい、
今日はその海水浴に関するようなところをですね、主に、行っていきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ここで唐突なんですけど、
はい、
奥野さん、はい、クイズを出させていただきます。
クイズ、
はい、去年ですね、はい、全国の海海水浴場で事故に遭った方なんですけど、
はい、
200名以上 いたと思いますか？200名以上でしょうか、200名より少なかったでしょうか？
日本全国、
日本全国ですね、
ですよね、はい、多い、
日本全国で、海水浴で事故に遭われた方200名以上、
はい、以上
大体どれくらいいたと思われます
か？いやもうそんなの想像もつかないですけれども、いや全然想像もつかないですね。
そうですよね、はい、すみません唐突な質問でして、あの正解です、あの200名以上おられまして、
あ、はい、
あの5年間過去5年間の平均でいくと、うん、263名の方が全国で1年間にあの事故に遭われています。
そうなんです
ね、はい、去年もですね約270名ほどの方が事故に遭われておられました、うん、はい、でこの事故なんですけども、この事故に遭われた方去年270名ぐらいおられたんですけども、何名ぐらい亡くなられたかっていうちょっと質問させていただいたんですけど、
それもちょっとね
これ難しいので、50名270名中50名以上の方が亡くなられたと思いますか、それともそれより少ないと思われます？
多い、
270名中50名以上と思われます、
はい、
そうなんです、実はですね50名以上毎年亡くなられておりまして、ね、海水浴場でですね、うん、去年亡くなられた方91名もおられまして、
まあ半分まではいかないですけれども、
そうです、はい、3分の1ぐらい事故に遭われた方が亡くなられています、うん、まあ、平均的にいきますと大体80名前後の方が毎年、うん、海の海水浴場だけですね、海水浴の事故だけで80名以上亡くなられていて、
はい、
海の事故の中で一番亡くなられる事故が多いのが海水浴の事故。
そうなんですか、
はい、そうなんです、
それはちょっと意外ですけどね、
はい、いろんな海の事故があるんですけども、うん、この海水浴って7、8月しか主に事故はないんですけども、
う
ん、それでもやっぱり一番亡くなられるのが多いのが海水浴事故なんです。
じゃあ割とこう事故などが多いということになるんですね。
で特にですねこの京丹後市、と舞鶴市等ですね、あの京都府はですね海水浴場がたくさんありまして、
はい、
ですのでやっぱり海の事故が多いような形となっております、
うん、
はい、でここでもう一つご質問させていただきたいんですけども、はい、海水浴場で海野さんどんなことを気をつけられているんですかね。
まずやっぱり海水浴場じゃないところには行かない。
おー、出たいですね。
それからその、はい、海水浴エリア以外のところで泳がない、海水浴場の中でもこうなんかね、ここから先は行っちゃいけないみたいなところが、はい、ということぐらいかなという感じですけど、
はい、ありがとうございます。ということはあれですね、あの海水浴場を開設されていらっしゃる方々にある程度安全を見てもらってやってらっしゃるというような形ですね、う
ん、やっぱりでも、うん、はい、それが当たり前なのかななんて思ったり、
いや、そうなんです、それが当たり前って思っていただける奥野さん、
う
ん、ありがとうございます。
そうです、
はい、はい、そうやってですねあの見てらっしゃるということは、安全に対して、気をつけていただいているのかなと思っております、
はい、
海水浴場行きますと、まあ、その前に、まあ、何のレジャーに関してもなんでしょうけど、うん、まず、まあ、自然との戦いになるんで、まあ、気象の方を十分注意しましょうということを海上保安庁は言っております、
はい、
ただあの気象の方を注意しましょうということは監視者の方、管理人の方がいらっしゃるということはいつも見てですね、うん、クローズの時はクローズってされるんで、うん、
はい、
まあ、そこら辺も気にしていらっしゃる方々がいるっていうところを使うということはあの気象の方も気にしていただいているということで、はい、気象の方を注意してくださいということを守っていただいているのかなというふうにお願いしたいところもあっとるところをあの奥野さんも、はい、見ていただいてるんだなと思っております。
はい、はい、
そうなんです、
はい、奥野さんからも話が出たんですけど、
はい、
海開きしている海水浴場、
はい、
ここってですねあの監視員の方とか、うん、ライフセーバーの方がおられまして、
はい、
で海開きをしない海水浴場以外はそういう方がおられないんですよね。
あ、そうですよね。
ちょっと私数年前にその監視員の方とか、うん、ライフセーバーの方と話をする機会がありまして、そんな事故って起きてるとすぐ分かるんですか、人が、うん、子供が溺れたり、うん、その遊泳者の方が溺れたりっていうのはすぐ分かるんですかって聞いたところ、すぐもう見ただけで分かります。
あ、そうなんですね、
はい、あの、うん、普通の一般の人は分からないそうなんですけど、うん、その監視の人はやっぱ慣れててちょっとの反、うん、あの違和感でも見つけてすぐ溺れてるのが分かるのですぐ助けに行っていただけるというのがこの海開きをしている海水浴場の特徴でして、ですので海開きをしている海水浴場で泳いでくださいということをお願いしております、
はい、
実はですね海開きをしていない海水浴場と海開きをしている海水浴場、ま、あの昨年まではコロナの関係で、
はい、
かなりの地域で海開きをしていない海水浴場があったんですけども、
ね、う
ん、これまでの 海の事故の海水浴の事故なんですけども、海開きをしている海水浴場と海開きをしていない海水浴場、大体半分半分ぐらいの事故の確率としては、人数的にはあんまり変わらないんですけども、ここで大きく違うのが死亡者の数が大きく違いまして、海開きをしていない海水浴場のうち事故者の半分の方が亡くなられているという統計がありますので、必ず海開きをしている海水浴場で泳いでいただく方が、その重大な事故、死亡事故につながらないことになりますので、必ず海開きをしている海水浴場で泳ぐようにお願いいたします。
はい、
そうなんです。海開きしていない海水浴場の、一つをまたちょっとお知らせしたいと思うんですけども、離岸流という、波、ご存知ですかね、奥野さん。
離岸流、
はい、
はい、あれですよね、知ってますよ私。
お、はい、
岸から沖に向かう流れのことですよね。
そうなんですよ、はい、
その漢字の通りというか、
漢字の通り、ね、離れる岸から
そうですよね、はい、
この辺ですと北からの風とかついて、で結構寄せられるかなと思うんですけど、結局風っていうのも力なんですよ、
はい、
力っていうのは集まったらどこから絶対出ていくんですよね、うん、そう、出ていく先っていうのが離岸流という風になってまして、はい、そういったところっていうのは他の、海浜、だいたい下の方が砂場の砂のところで海水浴すると思うんですけども、うん、そういった力が集まるところでちょっと浅くなってくるようなところがあるんです、
はい、
ただそこでも足がつかないぐらいのところとかあるんで、一旦波にですね、乗ってしまったら沖合に出るまでものすごい速さで流さ、まあ、もちろん風の強さによってもちろん変わってくるんですけど、とてもとても人で泳ぐ力では枯れないというところがあるんです。そういったところを避けて海水浴場で大概設置されてますんで、逆に言えば海水浴場外のところだったらそういうのが出てるということで、まあ、こうやって私たち海水浴場内で泳いでくださいねってお伝えしてるんですけども、万が一この離岸流にはまってしまいましたら、
はい、
まずはですね、どうにかやって陸地に帰ろうと逆らって泳ぐのではなくてですね、まずは一旦沖合に流されるのをもう覚悟して、うん、でまずは横に泳いでいくというふうな形をすると、
うん、
横に泳ぐで岸に平行にですね泳いで、でそれでその離岸流の幅っていうのも10メートル20メートルぐらいのものですので、うん、そこを抜けたらまた、岸の方に寄せる波風があるんで、それで帰れるということがあるんで、それでこちらの方、海の方から陸の方に帰りましょうっていうことをお伝えしております。
はい、それは知らないとちょっとね、
そうなんですよ、
パニックになる、
はい、
一旦ね流されてっていうのはちょっと怖いですけれども、
怖いです。
それを知ってれば、はいはい、抜ければ帰ってこれるっていうのが分かるの で知識としてね、はい、大事なことですね。
はい、そういうことを、はい、奥野さんとお話しして、はい、今日は帰らなければならないかなと思って、
はい、来させ
ていただきました。
はい、もう一つですね、はい、海水浴で注意していただきたいことがあるんですけども、
はい、何でしょう。
お子さんといった保護者の方々、はい、
うん、
必ずこれお願いしたいんですけど、
うん、
まず目を離さないでください。目を離すと、お子さんって目を離すとすぐにどこかに行ってしまって、うん、
はい、
溺れてる事故っていうのが多いんですね、うん、保護者の方がちょっと一瞬だけ目を離したらいなくなってたって、気づいたらもう海の中でしたっていう事故が多いんです、うん、これってドラマとかテレビとかで見ると、
はい、
溺れたらバシャバシャして暴れて声を出して助けてっていうようなドラマとかであるんですけども、うん、
はい、
それは大人だけで、大人の場合は、まあ、助けてとか声を出すんですけど、うん、子供ってそんなの出さないんですね。
そうなんですか。
実は静かに溺れるんです、実は私小さい頃、小学生行くか行かない頃、弟が、私2つ下の弟がいるんですけど、はい、その弟と隣のお兄ちゃん、まあ、5つ6つ上だったんで、確か中学生ぐらいのお兄ちゃんと3人で銭湯に行った時があるんですけども、はい、でそのお兄ちゃんと私が体を洗ってたんです。で銭湯なので体を洗ってる、ま、目の前に鏡があるんですけど、うん、
はい、
でその鏡を見たところ、なんか湯船から手が出てたんです、ちょっとだけ。なんだろうなあの手と思って、うん、振り向いたらうちの弟が溺れてました。で全くもう何も静かに溺れて、手だけが出て慌てて引き上げて助かったっていう。
そうなんですね、怖いですね、
はい、子供ってですので、その、はい、溺れても助けてとか言わないので、静かに溺れていくので、
はい、
そこを皆さんですね、あのテレビとかで、うん、助けてってすぐ
叫んでるのもあるんで、うん、イメージがあるんですけどね、
はい、実は違うということを覚えていただいて、必ず子どもから目を離さないようにお願いいたします、
はい、
そうなんですよね、はい、ということで、あの海水浴場行かれるということであれば、はい、小さなお子様については、フローティングベストだとかいうことがあります、あのライフジャケットをあの着用されてもいいのかなというふうに私は考えておるんでですね、うん、
はい、
あの小さなお子さんお持ちのお父さんお母さん方、またあの行かれる際にはフローティングベスト、ライフジャケットとかをつけて、安全を確保した上でですね、海水浴楽しんでいただければと思います。もう一つあるんですけど、はい、いいですか、
はい、どうぞ、
はい、これですね、まあ、よく最近よく聞くなという話があるところの一つで、うん、フロートと呼ばれる白鳥とかシャチだとかした大きな乗り物をご存知ですかね、はい、奥野さん、
あの子供が乗って大人も楽しむやつですよね、
はい、そうですね、はいはい、ああいうものでの事故が、ちょこちょこ聞こえがあります。どんな事故かって言いますと、
はい、
あれに乗ったまま楽しんでたらですね、気がついたら沖合の方まで流されてたっていう事故で、でもう泳いで帰ることができないんで助けてくれっていうような事故が、はい、なんで起きるのってなってきたらですね、
はい、
ここ、京都の方は初めてなんですけども、どうしても近くに山がそり立ってすぐに海浜、海水浴場があるというような海水浴場が多いんでですね、近くの岸側の方で、泳いでたりとかすると、あ風がないなあ、いいなと思ってたらですね、ちょっと沖合の方に行くと実は山が風を遮ってて、南から北に向ける風があったと、それに乗っかっちゃったらですね、まあ、気がついたら沖合の方に流されたっていうようなこともあります、
はい、
この辺の海水浴場でしたらですね、あの目の前に、テトラポッドだとか消波ブロックとかいうものがあって、遮っているところとかではいいんですけども、ただ単にロープだけ張っているようなですね、海水浴場だったらそのまま風に乗っかってどんどこどんどこ沖合に流れるということがあります。そういうこともあるということでですね、風の方向とかもちょっと気にしてですね、お子さん、また自分が乗るときにも最初はどうかなと思って気がついた沖合に流されていることもあると思うんでですね、
はい、
そういうことがあるということを、まあ、事前に知っていただければと思いまして、この時間帯を使ってお知らせしました。
そうですね、はい、フロートもちょっと、ね、横になれるようなとかね、はい、こう下を見ながらこう乗れるようなね、
はい、
があったりして、はい、ついつい夢中になって見てたら、
そうなんです、
ふっと顔を上げたら、はい、ここどこみたいな、
はい、もう海水浴場外に出てたみたいなんですね。
そうなんです、あるんで、はい、ちょっとねやっぱり気をつけていただきたいと思います、
はい
はい、
特に朝晩とかですね、夕方とかそういった時間帯っていうのは、岸の方の温度と海の方の温度の違いで、海の方に流れる風が発生しやすい、まあ、海陸風というんですけども、はい、そういうのが発生しやすいことがあります、早朝に行って海水浴楽しもうかとかいう方々いらっしゃったら、そういうのにもちょっと気をつけてもらえればなと思います。
はい、ご注意くださいね皆さんもね、はい
はいはい、それと最後に、
はい、
当たり前のことなんですけど、車は飲んだら車に乗らない、
乗らない、
運転しない、
うん、
海も同じです。飲んだら泳がないようにお願いします。
海もダメなんですか？
海でですね、結構
泳ぎたいですよ
バーベキューとかして飲まれると思うんですけど、
はいはい、海
にそこで泳がないようにお願いしたいんです。というのは、うん、飲んで泳いでそのまま溺れて亡くなったっていう事故が毎年起きてるんですよね。
そうですね、はい、バーベキューしててとかってね、よくありますね。
そうなんです、はい、海水浴やっててですね、お酒飲んでたつもりは海水飲んでたっていうことがあるんでですね、
もうシャレにならないですよね、
はい、シャレにならないんで、
はい
はい、ですので、あの陸でもそうですけど、
はい、
飲んだら乗らない、
はい、
飲んだら泳がない、これを、
はい、飲んだら泳がない、はいはい、
よろしくお願いします。
皆さん覚えてくださいね
よろしくお願いします、はい、
というところで、
はい、
次のところ行かせてもらいましょうかね、はい、奥野さん、
はい、
我々海上保安庁で緊急通報ダイヤル持ってるんですけど、はい、ご存知ですか？
海のもしもは118番。
ありがとうございます。
ですよね、
その通りですではせっかくなんで、
はい、
118番の日って一応設けてるんですけども、
はい、
いつだと思います？
11月8日か1月18日ですよね
そうなんです、どっちかなんですよ
どっちでしょう。
そうなんですよ、私ちょっと気づいちゃってどっちかなって思ってですね
本当だ、どっちだろう、はい、1月18日にしと あ、11月8日にしとこう。
あ、ありがとうございます。
違います？
ですね、11月8日だと僕も最初思ってたんですけども。
違うんだ。
正解としてましては1月18日です、は
い、なるほど。
11月8日はですね、はい、いい歯の日らしいですね。
なるほど。
ウィキペディア情報ですけども。、
はい、ありがとうございます、
はい、ということでですね、はい、何かあれば118番、
はい、
これですね、結構間違い電話が多いそうなんです。
あ、
なんか聞くところによると、ね、うん、消費者の相談窓口に結構近い番号みたいで、
はい
はい、間違い電話も結構多いというふうに聞いております、
はい、
ので、確実に、緊急な時には118というふうに押していただいて救助を求めてほしいです。そして118番というのはここら辺で言えば、福井県から島根県の浜田市までをカバーしているようなところですので、
はい、
できたらですね、どこどこ海浜って言っても結構同じような名前が多いんで、うん、どこどこ県のどこどこ海岸でというふうにですね、県とか市だとかを伝えていただければより分かりやすく私たちに伝わるのかなと思いますので、
はい、
通報するときにはちょっと気をつけてもらったら嬉しいなと思います。もちろんそれがなくてもですね、今頃携帯電話で通報していただければそこから位置が追えたりとかもするんですけども、はい、すぐ切られたりとかするとですね、追えないということもあると聞いたことがあります。そういうこともあってですね、伝える前の場合は私たちも聞くんですけども、はい、そういうのを伝えるようにしていただければと思います。
はい、海の非常時は118番118、はい、皆さん覚えて帰ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
で最後になんですけども、
はい、
ちょっと私たち海上保安官の、はい、ちょっと募集をさせていただきたいと思いまして、
はい
はい、海上保安官ですね、随時募集しております。詳しくはですね、海上保安庁のホームページをご確認いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、興味のある方はぜひ、ね、検索してみてください。
はい、
はい、
お願いします。
お話し忘れたことはございませんか？大丈夫でしょうか？
もう大体言ったつもりなんですけども、はい、では舞鶴あるあるとか奥野さんに聞いて帰ってもいいですか？
はい、舞鶴あるあるですか？
はい、
金曜日はカレーの日。
あ、そうですね。
ご存知ですか？
金曜日カレーの日。
はい、
あ、そうですね、軍港カレーですか？
あ、そうですね、はい、なので舞鶴市内でね、いろいろカレー、はい、おいしいもの食べられますからね。
わかりました。まだ行ってないんで今度行ってみたいと思います。
あ、ぜひお店回ってみてください、
は
い、
赤レンガですかね。
赤レンガもありますし、はい、ゴロースカイカフェ7個、
ね、ゴロースカイカフェですね、
はい、
ちょっと言ってなかった、
はい、ございますので、
はい、わかりました。
いろいろ
見通しがいいんですよね。
見晴らしはね、近畿百景第1位に選ばれた絶景でございますので、はい、ぜひお出かけになってください。
わかりました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。はい、ということでね、舞鶴海上保安部の石橋純一さん、そして大西英二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ショッピングセンターラポールにお越しの際は FM 舞鶴子どもスタジオ、こちらにございますけれどもね、今なんかガランドになってますけれども、普段は、テーブルと椅子とちょっとねマイクっぽいものとかがねございまして、DJ 体験、映え写真撮っていただけますのでね、撮影した写真ハッシュタグ FM 舞鶴ハッシュタグラポール子どもスタジオということで SNS にどんどん投稿していただけたらと思います。そしてこの番組はですね、 FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで過去の番組もお聞きいただくことができます。イベントの画像なども掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、それでは、ラポール子どもスタジオ、今日は舞鶴海上保安部の皆さんと楽しくお話をさせていただきました。今日のこの時間の担当パーソナリティは FM 舞鶴奥野あかりでした。